Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました小山純子のラヘラジ。2月、寒さがどんどん増してきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。こういう季節はね、なんかちょっと体調が優れないなーなんていうことが多くなってくると思うんですけども、薬を飲むほどでもないしな。そんな時に役立つのが、こうきちんと作られたお料理だったりとか、ちょっとハーブティーを飲むとか、そういうことなのかなと思います。世の中にはそういうセラピーがたくさんあって、私もアロマセラピーというものをやってるんですけども、植物の恵みを使う、そして手当につながる人の手を使って体を癒していく、そういう、ね、やり方っていうのが、日本で言えば例えば漢方だったりとか薬膳的な考え方、もっと身近なところで言うと梅干しをつけるとか、味噌を作るとか、お漬物を作るとか、家族の顔を思いながらお母さんがやってくれたことっていうのが、そういうところにつながっていくのかななんて思います。今年はね、ちょっと味噌作りはお休みしようかなと思ってるんですけども、そんなことを考えていたらですね、ジャムーというインドネシアのメソッドに惚れ込んで、それを日本でみんなに知ってもらいたいということで活動されている素敵な方に出会いました。今日はジャムおじさんをスタジオにお呼びしてお送りしていきたいと思います。この後登場です。FM ギグ小山純子のラヘラジ。本日のゲストはジャムーおじさんことフレグランスジャーナル社取締役の上野康さんです。ジャムーおじさん、上野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジャムーおじさんです
ジャムーおじさんっていうのもね、飲みながらね、ジャムーおじさんじゃないよ、ジャムーだよっていうね、
そうです、そうです、
謎の
言葉から始まりましたね
はい。でもね、あの本を出版している会社の方が、
はい、
こうジャムーというインドネシアの、ね、メソッドに4年前に、
そうですね、4年前に出会いました。
出会って、でジャムーっていう言葉を知っておられる方もちらほらはいるかもしれないんですけど、おそらくはジャムーって何って、
確かに
ね、ジャムおじさんじゃなくてジャムおじさんだよっていうぐらいですから、うん、ジャムーって何っていう感じだと思うんですけども、うん、ジャムーって何ですか。
ジャムーって一言で言うと、はい、皆さんハーブとかスパイスっていうのをご存知ですよね、うん、
はい。
でそのインドネシアでその土地にあるハーブやスパイスを混ぜ合わせて、はい、例えば飲み物にしたり、うんうん、料理に使ったり、はい、あるいはあの塗ったり薬として使ったり、いろんな形で使うものを相対的にジャムーというふうに呼んでいます。
なるほど。じゃあこう薬効のあるインドネシアに生えている、まあ、ハーブ、
はい、
薬草を使っていろんなことに使っていこうっていう。
基本的にはその方の健康とか美容とか、うん、あるいは病気にならないようにと、
うんうん、
まあ健康維持のためにそういうものを活用していたというのがジャムーであります、
でこのジャムっていうのは、うん、まあ、心と体のバランスをね整えていく、はい、日本でいうと養生とか、
ね、そうですね、
近いと思うんですけども、お母さんから娘、うん、
そうなんです、
実は伝わっている、
はい、
民間の療法というか民間でこう代々伝わっていってるもの。
そうですね、元を正すと、うん、インドネシアで7世紀ぐらいに、
はい、
まあ元々は王宮で王様とか、はいはい、お姫様とか、
うん、
偉い人たちの健康美容のために、
はい、
その植物を調合して、うんうん、毎日塗ったり飲ませたりしていたっていうのが始まりなんですね、はい、それが、インドネシアですかなりの島々がありまして、うんうん、統一するときに民間の方々にそのメソッドが降りてきて、その各民間の方々お母さんたちが家で毎朝、お父さんや息子や娘や、あるいはおじおばや、そういう人たちのために、作るっていうものがジャムなんですね。だからずっと続いている今でも、はい、毎朝台所でジャムを作るお母さんがいるぐらい、はい、もう数世紀にもわたってもう脈々とつながっているメソッドです。
はい、あ、じゃあ作り置きをしててとかではなくて、毎朝こう新鮮なハーブとかスパイスを使って、
はい、
ちょっと今日元気ないなとか、
そうそうそうです、
そういえば昨日の夜ごほごほ咳してたなとか、はい、そういうので一個一個調合していく。
そうです、基本的には、まあ、毎朝今日も元気に、
うん、
仕事や勉強や、はい、まあ、いろいろ頑張ってねっていう思いを込めて、まあ、家の近くにある、
はい、
野山や、
はい、
あるいはそういう市場から、
うんうん、
新鮮な植物を取ってきて、
はい、
台所で調合して、
うん、
出かける前に一杯ずつ飲んでいくというのが基本であって、で今でもその、ジャカルタもそうですし、はい、他の都市でもそうですけど、はい、バイクで通勤する前に、うん、ジャム言論ってそういう売り子さんがいるんですけど、はいはい、そこにお店に寄って一杯のジャムを飲んでから出社するというのが今でも続いてますね。基本的には健康かな。
あ、なるほど。でもそのジャムにどこで出会ったんですか？
ジャムに出会ったのは本当偶然で、
はい、
ある方からちょっとインドネシアのことを調べ、まあ、植物がうちの会社の植物とかアロマテラピーの専門の本とか雑誌をたくさん出してるんですけど、はい、そういう意味でインドネシアの植物というところに興味を持っていて、うん、まだまだ知られてない植物がたくさんあるだろうと、うん、その過程である方にだったらジャムがあるよというのをお聞きしたんですね。
なるほど。
それが4年ぐらい前 で私もそのジャムを知らなかったものですから、はい、とりあえずはインドネシア飛ぶしかないなと、
うんうん、
ということで行ったこともないインドネシアに、
はい、
まあ、ほぼ単身で乗り込んで
ジャムを求めて行った。
求めてジャムとは何だ、それこそジャムって何も知らなかった人間が行く先々で、
はい、
いろんなインドネシアの人と出会い、
はい、
そういうお店でジャムを飲み、
はい、
コンビニでジャムのお薬を買って 飲んだり
コンビニで持ってるんですか？
風邪をひいた時にはインドネシアの人々はジャムの、うんうん、そういうものを飲むと元気になる、はい、今でも飲んでますね。
日本人がちょっと風邪ひいた時は生姜すりおろしてみたいな感覚でジャム、
そうそうそうそう、はい、そういう製品も出てますので、だからそういうことをいろいろ知ったのを探っていく中で、
うん、
本当に私自身がジャムにはまってしまった。
なるほど。
でこういうものを、うん、日本の方は残念ながら日本の方にジャム、はい、私の知り合いとかにも、うん、
はい、
ジャムって知ってるって聞くと、うん、ほとんどが知らない、
うん、
まあ、そもそもインドネシアもあんまり知られてない。
そうですよね、
はい、で知り合いにバリはよく行くんだ、
はい、
あ、バリね、じゃバリはどこの国って聞くと、うん、バリはバリでしょっていうレベルの友人がたくさんいて、はい、でじゃあジャワ島はって言うと、ジャワってジャワカレーのジャワ、
うん、
ジャワティーなら知ってるとか、
はいはい、
意外と知られてない、
うん、確かにそうかも。
でスパイスっていうとナツメグだの、
うん、
いろいろ知ってるんですけど、それがインドネシアで取られてるとか、
うん、
全然分かってないし、植物とかハーブについても、うんうんうん、西洋ハーブ
は
よく知ってるけど、そういう東南アジアのハーブについてはあんまり知られてない、うん、
知らないですね、
っていうのがどちらかというと悔しくて、
うん、
日本人が知ってないことに、うんうんうんうん、だったら私がジャムおじさんとして
広めるぞ
広めるしかないっていうことをインドネシアの方と実は約束をしてしまいまして、
はい、
で今に至るという感じですね、
は
い、
でも約束を一つ果たされたんですよね。
果たしました。
本が、
はい、ようやくこれも3年がかりで、
はい、
あのジャムーの物語という本を、うん、今年の5月に作りました。
はい、今収録がね、あの2019年の末なので、うんはい、5月に作られたということなんですよね、はい、またこの本が素敵。
ありがとうございます。
あのなんていうのかな、オールメイドインインドネシアみたいな感じですよね、
う
ん
は
い、
そうですね。あのもともとあの日本には、うんまあ、ジャムーという本が2冊、
はい、
日本語の本がありました、うん、一つはアイルベーダーを研究されている方がアイルベーダーの、はい見地から、レシピ集みたいな形を出してたものと、はい、外国人が書いたものを日本人の方が翻訳イラストにしたものと2冊あったんですね、
う
んうんうん
はい、
当然私もそれを参考にしたんですけど、はい、考えてみたら、うん、インドネシア人のジャムーの本がない、
うん、
でインドネシアに聞いてもインドネシア人の人に聞いても、はい、インドネシアにもジャムインドネシア人が書いたジャムの本って知らないっていうことになって、
まあ、お母さんから娘にね口頭で伝わっていってる文化だから、はい、そうそうそうわざわざ本にするほどでも
ないし
ないってことだったんですかね。
でだったら私はその、うん、インドネシア人が書いたインドネシアのジャムの本を日本で初めて出したいっていうのが3年前、
はいはい、
でそこから、まあ、著者を探し、うん、で著者と出会い、はい、いろいろ打ち合わせをして、うん、でもちろん、文章もインドネシアその方に書き下ろしで書いていただいて、
はい、
でイラストもインドネシアの方にその本に合わせて、
う
ん、ほぼ 100% じゃないんですけど、はいイラストを書き下ろしで書いていただいたのがようやく本になったという
ね、これすごいことだと思うんですよ、
はい、
日本人がインドネシアのジャムーという文化を伝えたいがために、ね、インドネシアで本書ける人探して、
はい、
絵書ける人探して、はい、で日本語にして、
はい、
日本で出版しちゃったっていうの
は、そうです、で
もこれあのなんてことをしたんだっていう感じの、
私もなんてことをしたんだと思ってしかも3年かかったし
ねえ、はい、でも出版社だからできたことだろうし、
そうですね、
ね、でもそれだけの情熱をかけるだけの、ね、魅力がジャムにはあるってことですもんね。
あります。すごく面白いしすごく摩訶不思議です、
うん、ねえ、
はい、
ちょっとその魅力をまだまだ聞きたいんですが、はい、多分皆さんだいぶねジャムを咀嚼する時にいると思うのでちょっと一曲挟みたいなと思うんですけども、はい、今日持ってきた曲ご紹介いただいてよろしいですか。
私が好きなあのドクターコトーというテレビ番組にありまして、はい、そこの中に島だよりという、
はい
曲が流れます。これはインドネシアと同じような、うん、あの東南アジアの時間の流れのようなゆっくりした曲です。
はい、はい、ではちょっとゆっくりしながらジャムを皆さん咀嚼してください。
Thank you.
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日はジャムおじさんことフレグランスジャーナル社取締役の上野康史さんをゲストにお送りしております。上野さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ゆったり
でしょ、
ね、なんかインドネシアっていうと海のイメージが結構皆さんあるかもしれないんですけども、はい、こうあの田園が広がってて
山があって、ね、
その、 あの内陸の方のというか、うん、そんな、ね、
そうですね、
ところでこうあの朝もやがかかってるような、はいはい、そんなのを思い懐かしいなと思い出しながら
そういう山の中をたくさん歩きました、
ね、そうですよね、こう薬草を、ね、のあるところですもんね、はい、でもね、4年前に今インドネシアのことを調べるっていうのがスタート地点で、はい、ジャムに出会って、はい、単身行って、はい、本を出すまでのこの4年間って多分もうあの約束したしやろうっていう情熱があってのことだと思うんですけど、うん、すごいご苦労があったんじゃないかなと。
ですね、基本的に最初に飲んだジャム、うん、
はい、
とてつもなくまずいんです当然あのいや入ってるのが、はい、あの生姜、うん、あるいはウコン、
はい、
というもの根っこのものが多いので、うんうんうんうん、どうしてもそれを生で潰して飲むってなると
パンチが
強すぎて、はい、うん、これって思うんですよ、
うんうんうん、
思うんで、ですけど、はい、飲んでるうちに癖になる、うん、
なるほど。
だからじゃあそのまま日本に持ってきても、うん、多分日本人の方は飲まないよな。
気候風土も違いますもんね、
はい、で、う
ん、
いくら健康にいいとか心と体のバランスを整えるとか、うん、いいことを言っても、うん、まずいものはまずいよな
確かに
っていうところで、じゃあ、うん、どうやったら日本の人たちにジャムというものを知ってもらえるか、うんうん、あるいはそういう自分たちの健康、あるいは娘とか家族の健康のためにジャムというものを使ってもらえるか、うんうんうん、っていうことに試行錯誤したこの3年4年の間でした。
なるほど、はい、でもそのね、あの夏にそのね、ジャムの方の出版の記念兼ジャムを体験しようということで大阪でね、はい、開催されてた時に、うん、実際にジャム飲ませていただいたじゃないですか、はい、めちゃくちゃ美味しい。
はい、現代風にアレンジしてるものもたくさん今出てきてますので、はい、
うんうん、
皆さん多分ハーブティーっていうとヨーロッパのハーブティーを思い浮かぶと思うんですけど、うんうん、はい、それとはちょっとパンチが違う、うん、どちらかというとスパイスが入っているので、はい、その今まで飲んだことのないハーブティーという感覚で飲めるのかなと思います。
なんかこうあの生姜湯を飲んでるような感じもありつつの、はい、で日本人向けに作ったものなのかと思いきや、
いやいや
違うんですよね、
はい、
インドネシアでこうそのジャムーのカフェがあって、はい、そこで
そうですそうです、
この本の
著者のカフェで、うん、やっぱりそのノファさんっていうんですけど、はい、ノファさんと出会った時に、伝統的なジャムーってお話をしましたけど、うん、それでインドネシアでさえ、はい、今のジャカルタに住んでいるような若者たちは、うんうん、コーヒーを飲んだり、うん、コーラを飲んだり、うん、他のものを飲んでしまうので、うん、せっかく伝統的に、続いてきたジャムーを飲まなくなってると、
うんうん、
じゃあインドネシアで伝統、なくなるのはすごく悲しいということで、うん、ノファさんがその現代の若者も飲めるような、うん、一応哲学に基づいたジャムを作ろうということで作ったのがあのお茶なんです、
はい、なるほど、こう時代とともに進化させてきたジャムということなんですね、
はい、そうです
ね、
はい、
いやでも本当に私今日あの打ち合わせでお話を聞くまであれば、はい、上野さんが日本人が飲めるようにあのオリジナルにしたジャムだとばっかり思っててい
い
なるほどな、あれだったら日本人の方多分
そうですよ、ね、
喜んで飲みそう、
はい、だってもう少しあのじゃあノファさんと、うん、一緒に味ですとか、うんうん、あとは入れるものですとか、はい、そういうものもちゃんとしていかなきゃいけないと思いますし、うん、できる限り伝統的なジャムに近づけたい、
はい、
まあ最初初心者というか、はい、初めの頃はそういう、飲みやすいジャムでいくと、はい、だんだん物足りなくなってくるはずなので、そうするともうちょっと癖のあるジャムを飲みたいな、と癖のあるジャム、で徹底的にマニアックになってくる、私がもうマニアックの世界に入ってますけど、はいはい、そうすると本当に古来より、お母さんたちあるいはジャム売りの、玄道さんたちが作るジャムを、やっぱ飲みたいよねって思うようになる、この段階を踏んでいこうかなと思って。
なるほど、はい、でも面白いですよね。インドネシアだけじゃなくて日本とかヨーロッパとかアメリカとかでジャムカフェがあって、
はい、
手軽に飲める初心者向けのジャムから、もう1対1で作ってもらえる、
はい、
こう濃いジャムまで、はい、
できると ね、 ね、いいですね。
なんか横の人ちらっと見た、この人クロートだみたいな。
あとオーダーでというよりも、やっぱりそこでコミュニケーション、要するに作り手はその方の、例えば、悩んでることとか、思いとか、あるいは健康の状態とか、いろんなその薬じゃないので、治療のためとかじゃなくて、その方にが必要なジャムを、コミュニケーションしながらその場で作ってあげる、でそれを一杯飲んで帰っていく、でそれの繰り返しになってくると、もうだんだんコミュニケーションが深くなっていくし、もちろん自分自身が病気にならない体になったり、心と体のバランスがきちんと取れていったり、っていうことにつながると思うんですよね。
確かになんか都心にそういう場所があるといいですよね、
はい、
単身で上京したとか大阪に出てきたとかっていう若い方たちが、はい、そういうところで話をしながらジャムを飲むことで、第二のお母さんみたいな、
そうです ね、
ね
なったらいいし、あとはその、もう日本にもだいぶインドネシアの方々がたくさん来てますので、はい、インドネシアの人たちにもそうですね、その忘れている故郷の味、
懐かしい、ジャムが、
あ、これやっぱりジャムだよねって言ってもらえると嬉しいなと思います。
俺らはやっぱりジャムだよねっていう、
はい、
いや楽しみですよね。
そう思いますね。それでそのためにもうこの3年4年間、がむしゃらに一人でジャムおじさんをして、やってきましたね。
の反響どうですか？
はい、本はね、結構皆さんやっぱりイラストが綺麗なのと、読みやすいのと、知らなかったことがたくさん書いてあるので、皆さん喜んでくれてます、でなかなかで、日本では本売れなくなってるんですけど、結構周りの方々、ジャムって聞いてなんだか興味持って買いましたとか、あるいは誰かからジャムっての本を買って、話を聞いたら読みたくなりましたっていう声が結構入ってきてます、
なんか読むとジャム飲んでみたくもなるし、インドネシア行ってみたくなりますよね。
そうですね、まずインドネシアに行ってほしいなと思います ね、
はい、その国の文化に触れて、気候風土に触れて、あ、だからジャムが生まれたんだなっていうのを体感すると、良さがさらに
わかります、
ね、
で私もその体験型だったので、
ね、
知らないで行って、向こうでいろんなこともあり、いろんな人と出会い、あ、やっぱりジャムってすごいって思ったんで、多分そういうそこまでの体験はなかなか難しいと思うんですけど、ちょっと行っていただいて、こんなにまずいの？でも帰ってきたらなんとなく、あ、また飲みたいなって思うような、そういう体験をしていただけたらなと思います。
旅とセットになってるものって味とか香りとかすごく覚えてますもんね。
はい、なのでもちろんドリンクだけじゃなくて、食事にもちゃんとスパイスとかそういうものを使ってるので、そういうものとセットにして、感じていただいてもいいですし ね、
そうですね。ジャムは飲むとか食べるとか、あと塗る、ね、体験できるということなので、ね、ぜひそれも体験していただきたいですし、4年前に出会ってジャムおじさんになって本出して、ハーブティーもちょっと、ね、ジャムのお茶も日本でちょっとこう体験してもらう場も作りつつ、こっから先、
ですね、こっから先が第2幕ということで、皆さんにジャムを知ってもらえる、知った、飲みたいな、体験したいなっていう場を作ろうと思ってます、で具体的に言うと、例えばそういう日本人にも、きちんと飲めるようなジャムを日本で作るっていうこともあるし、インドネシアにまだまだたくさんそういうジャムに関する商品が 知られてないのがたくさんあるので、うん、それを日本で、体験買えるあるいは飲めるっていう商品を持ってきたいなと思ってます。
はい、ヨーロッパから入ってきてるハーブのものがずらっと並んでるところに当たり前のようにジャムが並ぶ日が来るのかなと、
はいはい、そうですね。あとはその、ね
うん、
もう大きなことを言ってしまうと、はい、ASEAN というか東南アジアのそういうハーブ関連商品が一つのカテゴリーになったらもっと嬉しいな。
確かに、
うん、西洋とは違うアジアのっていう、う
ん
う
ん、近いのに知らないですもんね。
知らないですね、うん、
未知の世界、
はい、
亜熱帯のハーブたち、
はい、そうです。
いや楽しみですね、はい、そしてですよ、はい、多分皆さん今日ジャムーを何回も連呼されてすごい興味持ってると思うんですけど、はい、このジャムーの物語本を買いたいという方はどうしたら買えますか？はい、
基本的に私どもその専門書なのでなかなか本屋さんに置いていただくことが少ないので、一番簡単な方法はアマゾンで、
はい、
ジャムーの物語とカタカナのジャムー、ひらがなのの物語漢字、
はい、
で検索かけていただけるとアマゾンから買えます。
はい、アマゾン届くの早いですか？
早いですし値段的にも送料無料で、はい、お届けできると思います。
皆さんも多分今アマゾン大変なことになってますよ。
お願いします
ジャムーの物語バカ売れみたいな、はい、ね、いや楽しみですよね。まだまだ日本ではねジャムーっていうのを正しく理解する人がやっとちょっとずつ増えてきたかなっていうところなの で、ね、
はい、
2年後3年後
ぜひともまだまだねやっぱ誤解している人たちも多いので、うんうん、ジャムーイコール石鹸っていう声もたくさん聞きました、うん、
はい、
でも石鹸は確かにジャムーの一つの形なんですけど、うんうん、石鹸がジャムーそのものではないのでそこをちゃんと理解してほしいなと思います。
そうですね、どっちが先かっていうところです、はい、ジャムーという大きな括りがあってそれを使う一つの手段が石鹸だったりとかお茶だったりとかっていうことなんですよね、はい、まだまだ聞きたいんですけども続きはジャムーの物語を読むか上野さんをどっかで捕まえるかして聞いていただけたらな、は
い、いつでも捕まると思います
はいと思います。大阪にもねちょこちょこお越しだということですので、はい、また機会を私も作りたいなと思っております。ということで本日はジャムーンおじさんことフレグランスジャーナル社取締役の上野康さんゲストにお迎えしてお送りいたしました。上野さん本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、多分皆さんもねジャムーという言葉を忘れられなくなったと思うんですけどもね、ぜひぜひジャムーの物語調べてみてください。そして上野さんに会いたいなという方はブリーゼブリーゼにねセラプロという団体が立ち上がって活動している場所があるんですけども、そこでセミナーとかもちょこちょこされてますので私も発信していきますのでぜひそちらで大阪の方は会っていただいて、東京は東京でねフレグランスジャーナル社主催のいろんなことだったりとか、またおそらくこのセラプロも東京でも活動広めていくと思いますので、上野さんのお名前忘れたときはジャムおじさんいますかと言っていただければフレグランスジャーナル社でも捕まるそうなので、ジャムおじさんぜひね会ってお話聞いてそして本も読んで共感するところをぜひぜひシェアしていっていただけたらなと思います。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me.